バックマックのキャストのお仕事を見てみよう。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA。
身近にある宇宙航空の技術、さあ本日もですねお話を伺える、お客様をお呼びしております、
はい、
JAXA 産業連携センター新産業連携グループ長の岩本博之さんです。よろしくお願いします。
お願いします、はい、岩本です。よろしくお願いします。
今日はちょっとね、
はい、
名刺が違うね。
肩書きがちょっと短めで名刺もちょっと違う。写真付き初めてですね。
写真付き、あのね、僕 JAXA の写真結構コレクションしてるんですけど、
あら、
写真がついてるのは大体宇宙飛行士の皆さんだけなんですね。
名刺をコレクションしてるのね。
岩本さんもやっぱり JAXA の顔の一人なんですか。
そうですね、いろいろな企業さんと会ったりすることが多いので、うん、初めての方が多いのでとにかく顔を覚えてもらおうと思って、まあ、よくリチャードギアに似てるとか言われるんですけど、
出ました、リチャードギアに。僕似てるのは髪のちょっと色だけかな。
色だけ
すごい
ちょい白髪交じりのね、まあ、ふわふわっとした感じの ね
ラジオだからね、言ったもんがあちですよ、こういうの、ね、
はい、すいません、はい、フェイスブックでちゃんと顔乗りますからね、岩本さんも
皆さん確認してください。
いいねが減ったらどうするんですか。
いやいや、みんな期待してますので普段はい、子供相手にいろんな宇宙のお勉強する会とか、うん、実験もやったりしてて、はい、その時宇宙おじさんとも呼ばれてるんですけども、
宇宙おじさん、
はい、
そして今日まあお話を伺えたのが、うん、岩本さんの働いているそのグループというのはどういったことをやっているか。
新産業連携グループ、
はい、
はい、新産業連携グループ、ちょっと名前難しいんですけれども、うん、要は宇宙の技術を、宇宙以外のところどんどん使おうと。
ほうほうほう、宇宙以外で、
宇宙以外で
地上で使おうってことですか。
地上で使おうと、は
あはあ、例えば
どっか行きましょうかね。
どれでもいいですよ。
あ、ていうか今日お土産いっぱいあるね。
いっぱい、これお土産じゃないと思うんですけど。
お土産でしょ。
これ資料
いただけるんですよ、
ね、ちょっと待って、資料。じゃあ一番身近なものから、我々の前にある、はい、これはもう絶対見たことありますよね。
はい、
これはですね、缶チューハイに使われているダイヤカット缶っていう、表面がねギザギザのね、
はい、缶があるよね。
はい、
はい、この缶の特徴は、
はい、触った時にこの表面がギザギザギザギザしてて、はい、まあ、これがダイヤカットっていうやつですね。
ダイヤカット缶ですね、
はい、
これダイヤカット缶って三角形にこうなっていろいろ組み合わせてるんですけども、
はいはい、
これなんでこういう風にしてるかっていうと、
はい、
これ缶の強度を強くしてるんです。軽くて強くしてる、うん、
これギザギザ入れることによって強くなるんですか。
強くなるんですね。
普通はこうちょっと刻みを入れたりすると切れやすくなるとか。
これ逆で、まあ、ロケットもそうなんですけれども、うん、ロケットの機体、ロケットって知ってます？
はい、ロケットって知ってますか？今ジャクソの番組やってこれで9回目ですよ。
そして9回目にしてパックが突っ込みました。
ロケット知ってますか、
まあ、ロケットって長いんですけども、はい、ロケットの荷物本当頭の部分にしか人工衛星が乗っかってなくて、
はい、
あとは全部燃料なんですね。
そうですね。
ってことはやっぱ軽いもの、ね、軽い機体の方がいいと、軽くて丈夫なのがいい。でロケットの機体って大体4メーターぐらい H2A ロケットで直径あるんですけど、うんうん、厚さ外側はですね大体厚いところで、2センチから3センチ2センチぐらいですね、うん、で一番薄いところでもう2ミリぐらいしかないんです。それで4メートルのもう機体をこう支えると。
2ミリの厚さで宇宙に行けるんですか。
行けるんです。
へ
え。ちょっとラジオなんで構造見にくいんですけども、
はい、
大丈夫です、まあ、リスナーのための番組じゃないかな、は
い、これいやそういうこと言うんじゃねえお前
説明してあげてください、ね、これアイソグリッド構造って言うんですけど、
あ、まあ、分かりやすく説明しますと、はい、皆さんキリンさん の氷結という缶を想像してください、
はい
は
い、
それです、
はい、
発想は同じですね。
同じダイヤモンドカットというやつですね。
そうです。これでアイスグリッド構造っていうんですけども、うん、まあ、これは今ダイヤカット缶ダイヤカットですね、うん、この構造はね。で、うん、これだとねアルミの量が 30% ぐらい減るらしいんですよ。
だから薄く作れるんですか。
薄く軽く作れてアルミの量が減るので、
はい、
要は節約になるんですね。
もうでも丈夫
丈夫。そう、ちなみにこれは1枚の板から削り出してるんですね。削り出してこう厚いところだけを残してできる限りこう軽くしよう軽くしようって削っていく。
へえ、すごい。これはじゃあ JAXA さんが開発した技術で、
うん、
あとキリンソンさんなど産業さんが使ったわけですね、
うん、三浦先生という、まあ、名誉教授がいまして、その人がこういう構造にすると丈夫にな
るよと、
なるよと。
で JAXA が先、
これに関して JAXA が先、
これに関しては JAXA が先でも逆もあるんですか。
今まあ違う構造とかもあるんですけども、
はい、
まあ、ロケットの発想ですね。ロケットの発想、ロケットの技術をここに使ってる。まあ、これジャクソンの技術を使ってるですね。
うん、だからこれ見た目もデザインもかっこいいし、さらにはアルミを使う量も、節約できているということなんですね、
は
い
はあ、ちょっと実はここに物を持ってきてみて
ください。はいはい、これ何ですか。
中の廃材みたいな、
廃材みたいな感じだと思うんですけど、はい、これじゃあロケットの先端部なんですね。
なるほどね。
これ実際にこれ宇宙に行って、はい、で地上に帰ってきたもの。
こいつがこの、これ宇宙に行ってきたもの。
宇宙に行って帰ってきたもの、これは海に浮いてるのを回収してきた。
回収したんですか。
ダメですよこういうのこんなところに持ってきて。
そうパックに取られちゃいますよ。
あ、取っちゃいます、
はい、っていうか、はい、すっごいでこれ丈夫なね
構造がアルミなんですけども、はい、すごく軽く
軽いし
軽くなるような構造にしてるんですね、
はい。まあ、これ板状のものなんですけど、厚みは何センチぐらいですかね。これ4センチ、3、4センチかな。
なん
ですかね、で中はそのアルミがこう何状に入ってるって言ったらいいですか。蜂の巣状みたいになってるんですよね。
そう、ハニカム構造ですね。
ハニカム構造、
ハニカム、
ハニカム構造、
ハニカム構造
なんですか。だから本当にあの蜂の巣みたいになってるわけですよ ね、 そうですね。だからこれ ものすごい上からの力の圧力ものすごい強い。ダンボールもこうやって作られてますもん ね、
そうですね。
でこの外に貼ってあるのはやっぱり断熱タイルで、
はい、そうなんです。これあのロケットが宇宙に行くときは大気圏通らなきゃいけないじゃないですか、
はい、
そうすると大気との摩擦で結構頭が熱くなるんですね、
うん、
でロケットは中にいる人工衛星守らなきゃいけないんで、はい、そのためにこういう断熱材を貼ってます。
断熱材も持って
これ
で、この断熱材もこう剥がれにくくするために塗るタイプなんです、
はい、そうなの。
シューじゃなく
て貼ってるわけではないんだ。
シューだったり塗ったり、
塗ったり
要は貼って
るんじゃない
形なんですね。で実はこれも、
はい、
住宅用の断熱材にも使われてるんです。
へえ、
そうなの。
応用されてるんだ。
じゃあそうなんですか。じゃあ僕、はい、お家を建てるとしたら、これを使うことができる。
まあ、これを住宅用に応用した商品が今出てるんですね。
へえ、そしたら自分のお家であの大気圏突破できるんですか。
そうだよ。
すごい。
そのまま家そのままエンジンつけて飛ばして、もう帰ってこなくてお前はもう。あのだからこれだとつかあと僕塗料っていうかその断熱材もっと分厚いもんだと思ったんです
よ。そう、ね、本当は分厚いんですよ。なんか今まで住宅
フォーム状のやつ、
うん、
でこれはロケットに開発したそういう塗る式ですね、
はあ
うんうん、
材料費もだからあ高いですか。
ちょっと
高めだけど量は少なくて済みます
からね。
あれですか、お家を建てるときにあの、JAXA さんの断熱材でお願いしますとビルダーにお願いするわけですか。
そうですね、あの今いろいろともういろんなところで売ってます。
要はだから産業と連携してるその産業にお願いすればいいということですよね。
そうですね、自宅のうちのポストにもよく入ってるんですけど、
はい、
JAXA で開発した
面白いな。
こう家、朝会社行こうと思ってポストだけど入ってて、ね
知ってるよみたいな。
そうそう俺だよ俺
みたいな。
わすごい、岩本さんのネクタイって惑星がいっぱい飛んでる。
あ、本当だ。
小惑星とか、ね、惑星と
か、ね、
木星とか地球とか。
今日は宇宙を意識して、はい、ネクタイも。でさっきのはあの実際にガイナっていう商品で売ってはいるんですけど、
はい、
あ断熱材ですか。
はい、断熱材、
はい、で、これ何ですか。
これはお茶です。
お茶、ちょっとなるちょっと待ってください。今ここに今普通にお茶あります、はい、嬉野茶って書いてありますけども何が関係してあるのか。これ JAXA の技術が使われているんですけど、うん、表に書いてあるんですよ。
お
お、なるほど。あ、こういう技術もあるんですね。さあパック問題です。
ほうほうほう、
このお茶嬉野茶なんですけども、うん、
はい、
JAXA のどういう技術が使われてるんでしょうか。衛星を使います。
衛星を使うの。
はい、
衛星で温度管理、温度、
いやちょっとでも
速度、衛星で
いいや、ね、
香水はか量を測ってで一番美味しいお茶がどこでできたのか観測するとか。
ちょっと待って、うん、半分正解。じゃあちょっと正解お願いします。
正解はですね、人工衛星を使って、うん、
はい、
このお茶にはテアニンという旨味成分があるんですけど、うん、それが一番含まれてそうな条件の、
はい、
茶畑を探すんですね。
上から探すんだって。
やっぱり観測する。
ここがいいぞっていうところをからお茶をこう摘んできて作ったお茶ですね。
だから旨味がぎっしり、
旨味がぎっしり
詰まってる
嬉野茶っていう
です。であともう一個気づいたんですけど、お茶のね右下にあるマークと、
はい、パッケージのね、
はい、で岩本さんからいただいた名刺にあるマーク、
うん、
今までいろんな方ここに来ていただいてるんですけど、名刺にこの黒いね、はい、
コスモード
コスモードというマークがあるんですけど、はい、 これは何のマークなんですか。
このコスモードはあの宇宙の技術、今説明したロケットの技術を使ってこういう商品を作ったり、うん、あと JAXA と一緒に共同研究して何かものを作ったりした場合に JAXA の技術が入ってますよっていう、そういうマーク、証なんですね。
なるほどね。
これ JAXA コスモードプロジェクトっていうんですけれども、うん、
はい、
JAXA と一緒にやったものを売るときにはこのマークをつけてお店にこう並べることができる、は
い、なるほどね。あのじゃあみんな JAXA の技術入ってるものを買いたいときはこのマークを探します。
このマークのあるものを買うと、まあ、先ほど言った断熱材も入ってますし、うん、お茶にも入ってます、
はい、お茶に他にありますか。
他にはですね、うん、まあ、下着ですね。
下着、
はい、
はあ、今日持ってきてくださったのは、
はい、
これ JAXA の技術が入ってる。
これ実際にあの宇宙飛行士が宇宙で着てた、
え、持ってきたんですか。使用済み。
同じ、
同じ
宇宙で着てたものと同じ、
はい、
入ってはいないんだよね、
うん、野口さんが入ったとかそういうんでもないですね。
古川さんとかね、
そう、匂いと、
いやいやいやいや、
匂いで分かるんですか。
いや、あの同じものですね。全く同じものです。
これ何がすごい
の。あとこれは、ラガーシャツですね。
ラガーシャツ、あ、ちょっとこの紺と白の、まあ、ラガーシャツタイプのやつは、これあれですよね、よく、宇宙ステーションとかから中継やってる時に着てるやつじゃないですか。これ
まさに同じものですね。
ほう、え、これは何がすごい、はい、まあ、ラガーシャツで JAXA が入ってるのは、
これ、
ね、
これ時点で
まずかっこいいと思うんだけどね、
かっこいいです。
JAXA のラガーチームあります
か。いやいやい
や、ないないない、
だったら入りたいな、
ね、これ宇宙ってちょっと違う環境じゃないですか、うん、宇宙ステーションの中って、
うん、だいぶ違うと思います。
そう、何が違うかっていうと
無重力、は
い、そう、いっぱいありましたもんね、JAXA、まあ、まあ、
正確に言うと微小重力
ですけどね、微小重力、はい、はい、でその宇宙だと例えば汗かくじゃないですか、運動した時に、うん、はい、そうすると汗がこう重力なんか垂れないんですよね、
うん、
そっかそっか。
そうするとちょっと吸水性良くないと、
はい、
汗がこう皮膚をこう覆っちゃって呼吸ができなくなってきたりとかね。
あ、そうなんですか、はい、呼吸ができなくなる、な垂れないから。
そう、なのでちゃんと汗を吸い取ってあげたり、
うん、
あとはあの宇宙ステーションの中電子機器が多いので、うん、静電気が起きにくくしてあげたりです、
ね、匂いとかも、
匂いもそうなんです。宇宙だと、はい、宇宙お風呂入れないじゃないですか、
なかなか、はい、
で大体、まあ、2、3日は同じ服着なきゃいけないみたいなんですね、
はい、
そうするとこう着替えらんないし、うん、匂いもこうついて気になってきちゃうので、うん、これはもう匂わない、1週間くらい着てても大丈夫なような
服
用をしてあるんですね。
そのこの新素材は、あの我々が普通に身につけられるような、身につけるような洋服には使われてるんですか。
そうです、これをあの地上用に、はい、まあ、これだとあの、まあ、先ほどの機能が入ってってる他に、うん、まあ、無縫製こういう、まあ、
無縫製なんですって。これ
えどういうことですか。
要はだから縫い合わせしてないわけですよ。
縫い合わせするとこう肌が当たったりして痛いじゃないですか、
はい、
なので、う
ん、縫い目がないってこと。
縫い目がないんです、まあ、いずれにしても快適な、
はい、
宇宙の生活ができるような技術があって、
え、岩見さん実際こういう下着とかつけたことあります。
実はこれではないんですけども、地上用にした今下着パンツとシャツを着てきてます。
今着てるんですか。
今着てます。
見せてください。
私みたいにこう加齢臭が気になる方々に、今地上用でですね、
はい、
製品展開してます。具体的にはあのゴールドウィンさんっていう会社と今トーレさんっていう会社がそれぞれ出してるんですけれども、はい、まあ、1週間ぐらい着てても全然匂いが気にならないと。汗の匂いや加齢臭の匂いを吸い込んでくれる下着っていうのは、まあ、結構、あ、まあ、2000円前後で今出てます。
これもコスモの、あの
これもコスモードマーク
ついてます。ジャクソンのコスモードマークがついてますね、
はい、いやでもこうやってねお話を伺ってると、今までやっぱり、ね、地上とあとは宇宙って言って、はい、やっぱりなかなかこうすごく夢と希望はあるんだけども、うん、なんか遠い存在のような気がしました、はい、けども今回はさ、こうジャクソンの技術が我々の生活に生かされているっていうのがすごく身近に感じますね。
あ、すごい ね,
ね。
これ触ってみ、
この
下着、下着っていうかあのアンダーシャツ、
シャツだね。
めっちゃ
あの肌触りがいいね。
触りがいい、手触りがいい、
滑らかなんです ね,
これでも本当にお風呂入れない時は良くて、自分なんか登山するんですけど、まあ、そういう時とか、あと今回震災でもあのなかなかお風呂入れなかったので、このゴールドウィンさんの方が1万2000着ぐらい、
はい、
あの支援物資として提供したりとか。
あ、そうなんですか、
はい、
素晴らしい。
なるほど、ね、
うわ、いいね。なんかちょっとでもね、宇宙飛行士の気分を味わえるかもしれないしね。
じゃあこれからもあれですか、
はい、
この JAXA のいろんな技術を転用して我々の生活、身近なところで見ることができる商品というのはどんどん出てきますかね、
はい、そうですね、今あのJAXA のそういった技術を使う あの知的財産利用っていうんですけども、うんまあ、そういった制度もどんどん JAXA の特許使ってくださいとか、うん JAXA の技術使ってくださいっていうのもありますし、うんうん、あと JAXA オープンラボというのをやっていて、はい、あの企業さんが気楽にビジネスしたいんでいろいろアイデア貸してとかいう時に一緒に共同研究してこういうものを、作り出したりしてます。
なるほどね。
であとは今衛星で順天頂衛星とかいろいろと上がってますけども、はい、ね宇宙が身近っていう意味では今マンナビとかそういう世界でもいろんな地上に我々使えるもの増えてるので、うんうんまあ、そういうのをどんどんどんどん一緒にやりながらこういわゆるロケ月に行くとか、うんうん、あの宇宙飛行士が宇宙ステーションに生活する以外のところでもどんどんみんなの生活にこう、うん、役に立てばいいなというふうに思ってます。
いいですね。
はい、ということでね、今回は JAXA の技術がですね我々の身近な部分でも使われているというそういうお話でございました。
い
産業連携センター新産業連携グループ長の岩本博之さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
パックンバックンの JAXA のお仕事見てみよう。お相手はパトリック・ハーラーパックンと
吉田誠マックンでした。この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。
Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA.
Bye bye.
See you.